新年は新しい始まりですので、去年は過ぎ去りました。過ぎ去るの猿を書いて去年って言うんですよ。猿年。いろいろないいことや悪いことがありました。去年。いいこともあったと思うんですよ。でも悪いこともあったかもしれない。自分に都合のいいこともあったでしょう。でも自分に都合の悪いこともあったでしょう。自分が好きになる瞬間もあったことでしょう。全くなかった人もいるかもしれないけれども、そういう時もあったでしょう。でも、自分が嫌になることもあったでしょう。成功したこともあったかもしれない。しかし、失敗したこともあったかもしれない。その目において私も皆さんも同じだと思うんですよ。しかし、いいものも悪いものも両方ともキリストのもとに持っていく必要があります。両方とも。そして良いものは感謝し、悪いもので咎めや罪責感や罪悪感を感じているものは、キリストのもとに行って、正直に、ごまかすんじゃなくて、蓋しないで、悪いとこを明らかに、していただいて、それを神の御前に私が悪かったっていうことを認めて、言い表して、そして許しと清めを受けて、また前に進むわけなんですよ。そのようにして去年を終えた方はいらっしゃいますかね？去る年。聖書は、ヨハネという人は、自分の罪を言い表すなら、なんで許されるかというと、神が真実で正しいからだと言っています。なんか、自分の言い表し方がうまかったとか、よくできました、ではなくって、神が真実で正しいから、どんなにどんくさくても認め方が、洗練されてなくても、うまく、綺麗にできなくても、ドタバタ、ジタバタしてて、でも認めるんだったらば、そして謝るんだったらば、神に対して。神は真実で正しい方だから、その罪を許すだけではなくて、その悪、その原因、根っこの部分を清める、または癒すと言ってます。もし罪を犯してないって言うんだったらば、それに的を外さないって言うんだったらば、私たちは、神が嘘つきなんだと。つまり神が的の真ん中たちじゃないんだよ。その場合は神の御言葉は私たちのうちにはないというふうにヨハネは言っています。道理で、だって神の御言葉っていうのは神の言葉が的の真ん中を示すわけですから、的の真ん中がないから外れた生き方をするわけだねと。そのように言っています。しかし神の御前に認めて自分が外れていること、自分が悪いこと、言い表すなら、許されるだけではなくて、その根っこの部分が清められる、癒されるというふうに約束されています。そして後ろのものを忘れて、パウロという人は、前に向かって進むんだと。後ろのものをやっぱり忘れられるといいですよね。後ろのものがハンティングっていうのを、ハンティングって、カモとか、これね、バンバンってね、ありますよね。ハンティングドッグって、ね、101匹ワンちゃんみたいな、出てきて、それで、獲物を取ってくるんでしょ？ハンティングっていうのは、その、獲物を狙う猟の話ですけど。でも逆に私たちが獲物になっちゃって、過去が私たちに、を捕まえに来るとしんどいですよね。逆に成功にあぐらかいて、成功があなたを捕まえに来るんですよ。 過去の成功が。で、あぐらかく。そこにあぐらかいてしまって何もしなくなる。失敗があなたを責め続けて、それでエネルギーを消耗して、それで前に進めなくさせる。どちらにしてもしんどいですね。神はあなたに前に進ませたいんですよ。そういうところで捉えられてほしくないんですよ。そこは自由になってほしいんですよ。で、前に進んでほしいわけなんですよ。新しい人生を生きるというのが今日のタイトルなんですけど、正月にふさわしい。今日元旦ですからね。元日、新年ですから。プロテスタントを始めた一人、一番有名なのはルターというんですよ。世界史の教科書にも出てきますけども、ルターね、宗教改革をやりましたというふうに出てきます。ルターさんが言った言葉があります。この世を動かす力は希望ですって彼は言いました。やがて成長して新しい種が芽を出すという希望がなければ、農夫は畑に種をまかないと言いました。種をまいたら芽を出すという希望がなければ、農夫は畑に種をまかないと言いました。ナイチンゲールってご存知ですかね？聞いたことあります。ナイチンゲールだけ何をしたかと、何人かご存知ですか？イギリス人です。看護師です。社会福祉で、そういう起業家です。今ね、今でこそ、いろんな整った病院とか、社会福祉施設っていうのはありますけれども、彼女はそれの先駆けですよ。草分けです。で、看護教育をして回った人です。彼女はこう言いました。私は物事を実際に始める機会を決して逃さない。たとえそれがからし種のように小さい始まりでも、素晴らしいのは、その種が芽生え、大地に根を張ることはいくらでもあるのだ。いくらでもあるさって。そのように彼女は言いました。最初は種だからバカにするんだけど、私たちは過小評価するわけなんですけど、種だから、ちっちゃいから。でもそれを撒いたら芽を出すんでしょ、まあ、自分が努力するわけじゃないでしょ、それ。種撒いてから努力するような、なんていうのかな。その、トトロでね、トトロわかんないかみんな。ごめんね。トトロで、出てくる兄弟いるじゃない、姉妹。あれがその、ここに頑張れっていうところにもゆーってね、芽が出るんですよ。そんなことしても出ないんですよ。実際は。種をまいたら、種自体に命があるので、芽を出すわけなんですよ。ナイチンゲールさんはそのことをよく知ってた。種をまいたら芽を出すって。私たちの努力ではなくって出るんですよ。私たちの努力と全く無関係に芽は出るんですよ。たとえそれがからし種のように小さな始まりでも素晴らしいのはその芽が芽生え、大地に根を張ることはいくらでもあるんですよ。そう言いました。ペテロさんは、じゃあここから聖書を開きます。お隣の、助け合い運動、よろしくお願いいたします。第一ペテロ。後ろの方。一章の23節。せっかくこれだけ分厚い聖書があって全く開かないっていうのはもったいないですもんね。家に飾ってあってね、聖書が。埃かぶってるんじゃ申し訳ないじゃん。せっかく皆さんが働いたお金で買ったんだからさ。結構高いんですよ、聖書ね。 もうちょっと安くしてくれればいいのにと思うけれども、高いんですよ。日本でクリスチャンが増えれば安くなります。どうぞ皆さん、イエス・キリストの愛を分かち合って、一人でも多くの人がキリストの元に帰ってくることを、お祈りください。第一ペテロ、皆さんよろしいですか？一章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる、腐っていくような種からではなく、腐らない、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その境は皆草のようだ、草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉、神の言葉はとこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がそれです。ペテロさんはこう言ったんですよ。ナイチンゲールさんは愛。でもペテロさんはこう言ったんですよ。で、この仮括弧の中は、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだと言ったのは、イザヤさんという人です。ペテロさんから遡ること、800年ぐらい前の人が、イザヤさんが言いました。人っていうのは、まあ、確かに草のようです。その境も皆草の花のようだって。そりゃそうですね。私のおじいさんは死にました。私のお父さんも死にましたよ。その生きてるときは栄えてるように思うけど、もう死んでしまうわけなんですよ。しおれちゃうから人間っていうのは。いつか死にますもん。私もあなたも。でも神の言葉っていうのは変わらないんですよ。永遠に。常しえに変わらないです。それをあなたの心に撒くと、根を張って、目を出すことはいくらでもあるんですよ。その種をまけばあなたの心に。その種によって新しく生まれたっていうふうに言ってるんですよ。ペテロさんの話です、これは。神の言葉が心にまかれると、いくらでも根を張っていくらでも上に目を出すことはあるんですよ。新しく生まれることはあります。で、しかも、ペテロさんは何て言ってるかというと、ペテロさんは、福音の言葉がそれだと言ってます。福音の言葉だ。イエス・キリストが、あなたを愛しているというのはいい知らせです。天地を作られた父なる神が一人子を与えるほどにあなたを愛しておられるというのは良き知らせです。私たちが的を外すので、罪があるので、罪を犯すので、そのためにキリストが十字架で苦しんで死んで、その罪の結果、私たちに、が受けるのにふさわしい、その怒りがあるんですけども、神の。これを完全になだめたと、十字架の上で。なだめの供え物ですから。完全になだめた、怒りを、神の。だから神と私との間には、そういう怒ってギクシャクするような雰囲気は一切ないんですよ。これはいい知らせです。良き知らせです。この言葉が埋まるときに、あなたの中に、目を出すこといくらでもあります。新しく生まれることいくらでもあります。あなたが。そして三日のうちに蘇られたんですよ。死んでるんじゃないんですよ。新しく生きるということ、実際にあるんだという、大ありなんだということ、明らかにされてるんですよ。キリストが死んだのも、蘇ったのも、両方とも神に対して生きるためだって。私たちが新しく生きるっていうのは、自分に対して生きてたんですけど、今まで。これから先は、神に対して生きる。 そのためです。神に対して生きるためです。主イエスは、イエス・キリストはこう言われました。まあ、ペテロですけれども、今度はマルコさんっていう人が書いたキリストの記録があるんですが、マルコさんの4章。4章の14節と20節を読みします。イエス・キリストはこう言われました。種まく人は、御言葉をまくのです。神の言葉をまくのです。4章の14節マルコさん。種まく人は、神の言葉をまく。そのように、キリストは言われました。その種というのは何かというと、神の言葉なんだって。他のものじゃないんですよ。一切他のものじゃないです。唯一神の言葉です。種というのは。他に方法ないんですよ。神の言葉があなたの心にまかれると、根を張って芽を出す。で、新しく生まれるって言ったんですよ。ペトロさんの言葉でした、それは。で、キリストは何て言ったかというと、種、それは神の言葉だって言ったんですよ。そして20節を読むと、良い地にまかれるとは神の言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。この2倍とか3倍じゃないんですよ。累乗なんですよ、言いたいことは。ものすごい増えていくって言ってるんですよ。1倍とか2倍、2倍とか1倍とか2倍。1倍って現状維持ですね。2倍とか3倍とかいう掛け算じゃなくて、累乗です。キリストがおっしゃりたいことは。そこまで変わるはずだって。喜びも、平安も、寛容も、親切も、善意も、誠実も、柔和も、自制も、それによって彩られる人間関係も、累乗のように広がっていくわけなんですよ。皆さん、去年いかがだったでしょうか？喜びはない、みたいな。平安もない、みたいな。寛容もない。親切もない。善意もない。誠実さもない。柔和もない。自制もない。みたいな。それによって壊されてる人間関係、みたいな。神は、実を結んでほしいわけですよ。累乗で。結んでほしいんですよ。でもそれはあなたの努力と全く無関係に神の力によって結んでほしいわけなんですよ。あなたの努力は常に信仰を成長させることですね。ペテロはあらゆる努力をして信仰には徳、キリストの性質をと言ってますから。信仰から始める。向こうが助けてくれるっていうこと。向こうがこっちのツケを全部払ってくださったところから始まるわけです。マイナスを拭い去ってくれて、そこから新しいキャンバスをあなたに与えて始めさせようとするわけでしょ？全く新しく始めさせてくださるんですよ。だからそういうことを考えるのに正月というのはふさわしいですよ。一年の始まりは。プロテスタントを始めたルターは、その一人ですけども、この世を動かす力は希望であると言いました。やがて成長して新しい種が、芽を出すという希望がなければ、農夫は畑に種をまかないと言いました。ナイチンゲールも、たとえそれがからし種のように小さな種の中で一番ちっちゃかったとしても、素晴らしいのはその種が芽生えて大地に根を張ることはいくらでもあると。でもペトロさんは実は神の言葉があなたの心の内側にまかれたので新しくあなたが生まれたんだって。福音の言葉がそれですと。 キリストは命を捨てるほどにあなたを愛してる。キリストは命をかけるほどにあなたを愛してる。で、あなたが悪いものを全部受けたんです。全部許したんです。真っ白になるんですよ。だけじゃなくって、蘇られたんですよ。新しく始める。多くの実を結ばせることもできるんですよ。神の力によって。死んだ後も蘇るというふうに、この体は天から栄光の体がキリストと同じね、蘇った時に栄光の体、罪のない体が与えられて、常しえにキリストと共に、神と共に生きることになるんですよ。それ良い知らせですよ。それどうしたらできるかというと、あなたの努力によってではなくて、キリストがもうすべて努力して、努力の努力の努力の最大限の努力をして、完全な努力をして、十字架の上で完成したっていうふうに、その働きは完成したんだって。あなたを許して、あなたを生かす、その大事業は完成したと。あなたはそのキリストの働きを信じるなら、その言葉を受け入れるなら、始まるんですよ。新しい命が。今度は、ローマの、このパウロさんが、ローマにいるクリスチャンに手紙を書きました。その手紙の中の、六章の五節。お隣との、助け合い、分け合い運動。よろしくお願いいたします。6章の4節をお読みします。6章の4節。開きましたでしょうか？隣近所で開けるの苦労してる人いないでしょうか？気を配っていただけたでしょうか？いただけましたかね？左右を見ていただいて。じゃあ、お読みします。私たちは、キリストの死に預かるバプテスマによって、洗礼によって、キリストと共に葬られた。お墓の中に入った。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。キリスト教では洗礼というのがあるんですよ。私も受けたことあります。で、洗礼というのはパウロによればお葬式だと。で、お葬式だけじゃなくって、死ぬなきゃお葬式しないですもんね。死んでないのにお葬式すると、もう気持ち悪いからやめてくれって言いたくなりますよね。お葬式してあげましょうか、生きてる間に。変でしょ？死んでない人のお葬式って。いじめじゃない？それって。で、死んでないのに、みんなです。今日がお前のお葬式だなんて言われたらもう、いじめとしかね、思えないですよね。死んだからお葬式するわけでしょ？で、お葬式っていうのは、日本だったら焼き場に行って焼いて、で、その後に骨壺に入れて、で、霊園に行って、そこら辺の石屋さんとね、話をして、それで、骨壺をお墓の中に入れるんですよ。そこまで全部でしょ？葬儀っていうのは。葬るんだから。葬る儀式だから。死んでおしまいじゃないから。そうでしょ？焼き場に行っておしまいじゃないですよ。焼き場はだって骨にしてるだけじゃない。その、で骨壺に入れて、それを葬るんでしょ？葬式っていうのは葬る儀式なんですよ。葬る儀式。土の中に埋めて、やっとなんぼのものなんですよ。葬儀っていうのは。葬るんだから。土の中に入れないと。土じゃなくても最近はね、ビルみたいなマンションみたいなやつもあるけれど、とにかく葬らないとならないんですよ。それで完成。お葬式というのは。で、洗礼を受けたということは、あなたが、キリストと一緒に葬られたんだって言ってるんですよ。全部葬られたんですよ。ラザロという人がいましたけど、ラザロは死んで蘇ったんですけども、 4日もお墓の中に入ってて、もう臭くなってるから、もう無理っていうふうに、その姉妹たちね、兄弟が言いました。キリストに対して。で、ラザロ出てきなさいって言ったら、もう腐ってるはずのラザロがぐるぐる巻きのミイラみたいになってて出てきたわけですよ。で、もう肌も綺麗になっちゃって、で、ご飯も一緒に食べちゃったりしてるんですよ。葬るっていうのは葬ったんですよね。その姉妹たちは葬ったんですよ。兄弟を。お墓の中に。つまり前後の文脈からパウロが言いたいことは、これ罪とは縁を切ったんだと言ってるんですよ。二節を見ると、絶対にそんなことない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きているのかっていう話で、的を外すような生き方から死んだんだって。もう自分の欲求に従ってばかりいて、自分のために生きてた人生は死んだんだって。で、これからは、キリストのために生きる人生が始まるんだと。自分のためにばかり生きてたんですけど、私もあなたも。それは死んだだけじゃなくて葬られたって言ってるんですよ。言いたいことはそれです。これからキリストのために生きるんだって。自分のためにばかり生きてて、何の実も結んでこなかった？喜びもない、平安もない。寛容もない、親切もない。善意もないし、誠実も柔和も自制もない。そういうんじゃなくって、キリストのために生きるんだって。自分のために生きてた、その人生は死んで、葬られたんだって。罪とは縁を切ったんだって。罪が追っかけてきてももう何もできない。借金取りも墓に葬られた後であなたから何を取ることもできないですよ。墓まで追っかけてきてもね。そこで諦めるでしょ。罪の力、神に従わせない力、的を外す力があなたに追っかけてきてもそこから先何もできないと、そういうことが言いたい、パウロは。罪の支配から縁を切ったことを決定的にしたんだと。もう決定的に罪の力から自由になったってことです。洗礼というのはそれのシンボルなわけなんですよ。洗礼自体に力があるんじゃないですよ。そう言ってないですからね。洗礼っていうのは神に対してそうやって新しく生きますっていう良心の誓いだって書いてあるから。神に対して公に、公って別に人がいなくても一人いたら十分なんですよ。一人いないと、もう一人いないとね、自分で洗礼授ける人いないからね。考えたら、よく考えたらそうでしょ。自分で洗礼を授ける人っていないですよね。自分で信じて、自分でやりますって、こうやってパチャパチャパチャパチャって、はい、自分でうーって鼻つまんで、はい、しましたって。で自分でやってまた出てくるみたいなね。私も洗礼を授ける仕方を、学んだのですけどね。カルバルチャペルのコスタメサというところに学校があって、でそこで洗礼の授け方について学びました。もう笑っちゃいました。太ってる人は、浮いてくるから大丈夫って言われました。で、痩せで、のっぽに気をつけろって。沈んで浮いてこない時あるからって。え、それだけですかって。それだけって言われました。洗礼の授け方。ああ、どうでもいいことでしたね。でも、その水の中にジャポンって入るということは、どういうことかというと、葬られて、その的を外す生き方、自分勝手な生き方、それに死んでおさらばしたという。だけじゃなくて、葬られたっていう。死んだだけじゃなくて葬られたんですよ。その両方です。決定的にその力から自由になるということなんですよ。そのために洗礼があったんだって、そのために死んだんじゃないのかって言ってるんですよ。で、これを書いてるということは、このクリスチャンにね、ローマに住んでる。 そこがうまくできてないってことなんですよ。つまり。そこがうまくできてない人もいるんだよということなんです、これは。ローマに住んでるクリスチャンができない人たちもいるので、そのことを理解してなくて、なんか生き方が、なんかジグザグしててる人がいるので、たくさん。で、その人たちに向かってこの手紙を書いてるんですよ。謙虚になった方がいいですよ、皆さん。完全にできてる人はいないわけ、まずね。そういう話し方はしない方がいいですよ。私もね、完全にできてるわけじゃないから、私。あなたも。じゃ、謙虚になって学んだ方がいいですよ。わからないことはわからないって言った方がいいですよ。その方が早く成長します。知らないことは知らないって言った方がいいですよ。ちょっと、知ってるもんっていうね。私もなんかちっちゃい時に、幼稚園の頃、よく知ってるもんとか言ってたんですよ。してまた言ってらって、ね、また地蔵が言ってらって知ってる知ってるって。ね、もうそれ幼稚園で卒業した方がいいですよ。そういうのは。知らないものは知らないって言った方がいいですよ。その方が自由だから。その方が嘘つかなくて済むから。知らないですよ。本当に罪の力から自由になることも体験したことがあるかということですよ。どうやったらスイッチが入るのかという。で、これは死者の中から蘇られたっていうのは、これは自分の力じゃないと書いてあります、ここには。それはキリストが道地の栄光、神の力によって、栄光によって死者の中から蘇られたんだ。これ、あなたの力でも私の力でもありえないんですよ、蘇るのは。キリストでさえ、ご自分の力じゃなかったんですよ。神の力は神の栄光だったんですよ。父なる神のね。あなたが新しく生きるってことは自分でできないですよ。私もできないですよ。キリストでさえ復活できなかったんですから。父なる神の力だから。もうこれ怖いね。だって3日間死ぬわけでしょ ?3 日間死んだって書いてあるから。本当に蘇るんだろうかっていうことでしょ。で私の霊をあなたに任せますって言って死んでったんですよ、キリストは。もう、ものすごい信頼じゃない？それで3日のうちに蘇ったんですよ。わーって戻ってきたんですよ。で、今度新しい体が与えられたんですよ。罪を犯さない体が。それで復活の初穂と呼ばれてます。私の母親も初穂って言うんですけどね。初めての穂。実が入る穂でしょ？で今度の実が入る、この体のことですけども、ほとんど新しく与えられるのは完全な体なんですよ。今みたいに、いろんな欲求があって、支配欲とかね、食欲とかですね、性欲とかね、またいろんな自分の、認められたいっていう欲求とかね、いろんな欲求があるわけなんですよ、これは。で、それが自分中心になると、これがちょっと破壊的になるわけですよ、他の人との関係の中で。そういう体じゃない体が与えられるんですよ。そこに身が入るわけなんですよ。魂が。もう完全な体です、今度は。その体として蘇って、一番最初に蘇ったのがイエス・キリストです。で、私たちも同じように次、いつか必ず蘇ると言われてるんですよ。で、そこを目指してるんですよ。で、この地上でこの体を着てるので、精霊が与えられてて、この肉の欲求があるからね、その精霊がその肉の欲求を殺すというふうに書いてあります。どこに書いてあるかというと、ローマの8章。13節。もし肉に従ってこの欲求ですよ、自分たちの。生きるのはあなた方は死ぬのです。しかしもし聖霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。だからキリストを信じる者には聖霊が与えられるので、だから祈るわけですけど、祈ると聖霊が働くんですけど。だから苦しいのは当然ですよ、皆さん。当たり前。ノーマル。ごくごく普通。その自分の肉の欲求をやりたいのと神に従いたいのと、これぶつかるんですよ。だから苦しいんですよ、人間は。この体を着てる限り。 でも聖霊がこの肉の欲求を殺すので、神に従うことができるんですよ。あなたの力では無理。でもあなたの意志を無視してまではやらないです。やりたいですっていう思いと神の助け、力によってできます。で、もう一度戻ります、6章の方に。6章の、じゃなくて5章の21節をお読みします。5章の21節。6章の1節の1個前。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たち主イエスキリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。罪は神との関係を殺しちゃうので、残念ながら神から助けを得ることができないわけなんですよ。そういうものなんですよ。罪っていうのは私たち的を外してて、どんどんどんどん神から外れてっちゃうので、神との関係が死んじゃうわけなんですよ。だから逆に命が貧しくなるっていうか、喜びもない深いところでの喜びですよ。ハッピーとは違うからね、ジョイっていうのは。ハッピーっていうのは、ディズニーランドに子供を連れて行くときに、やったーってハッピーっていうやつです。小さい子供を連れて行くとき。で、帰りの、その、ゲートのそばのお土産屋さんによって、これ買ってって言って、そんな高いもん買えるわけないだろうって言うと、いやー、買ってほしいって泣いてる子がいますよ。アンハッピーだね。だからその環境によって、もういとも簡単に幸せ不幸せってなっちゃうっていう、そういうのを言ってるんじゃないですよ。喜びっていうのは、喜びっていうのは状況が良くても悪くてもキリストとの関係があって、キリストがあなたを愛してるという喜びですよ。その喜びが大きくなるんですよ。その喜びがあるのかなっていう、こんな状況の中でもキリストが愛してるから安心できるというのが平安でしょ。で、恵みが今度支配するって神を信じると。恵みっていうのは良いものを受けるのにふさわしくないのにもかかわらず、神は良いものを、あなたに良いものを与えてくださるハートがあるんですよ。そういう大きな心が。これが支配するんだって言ってるんですよ。すごいね。恵みっていうのは良いものを受けるのにふさわしくない。資格もない。似つかわしくない。そういう人に良いものをたくさんあげようと。それが神なんですよ。恵み深い神のハートです。それが。それが支配するんですよ。クリスチャンライフというのは。今度は代わりに。キリストを信じるときに。その恵みが支配するんですよ。神との関係が。だからこっちはね、失敗もする。ずっこけたりもする。外れたりもする。けれども、神は良いものをどんどんどんどんくださるので、実を結び始めるわけなんですよ。そっちが支配するんです。その関係が。神との恵みの関係が支配するんですよ。私とあなたは。そして、正しい贈り物をどんどんくださるんですよ。だから正しいことができるようになるわけよ。贈り物もらうから。で、なんでもらえるかというと、恵みでもらえるんですよ。あなたが努力したからもらえるわけじゃないわけ。あなたがいい子ちゃんだからもらえるわけじゃないわけよ。くださいって言ったからもらえるのよ。すごいね。誰であっても求めるものは得るんですよ。なんで恵みだから。努力してもらえるって書いてるところないですよ、これ。一箇所も。こんな分厚いのに。聖書って。恵みでもらえるんですよ。土台は恵みなんですよ。会社経営ができても家庭経営ができない人がいる。家庭経営ができても他との人間関係経営ができない人もいる。その中で喜んでられない人がいる。 平安じゃない人がいる。正直になった方がいいですよ。神はそれを助けるんですよ。キリストはそのために来られたんですよ。あなたが新しく歩むために良いプレゼント、贈り物をたくさんあなたに与えようとしてるんですよ。恵みがあなたの人生を支配するようになってほしいんですよ、神は。そのためにキリストを使わされたんですよ。キリストはそのために来られたんですよ。それは永遠の命を得させるためですよ。永遠の命というのは神を知ることです。キリストを知ることですよ。永遠の命というのは神の命令です。神の命令とはキリストの御名を信じ、キリストの御名によって神にお願いすることは何でも叶えてくださるということを信じ、互いに愛し合うことだって。それが永遠の命だって。永遠の命とはイエス・キリストだと言ってますよ。聖書では。それを得させるために永遠に。じゃあどうしたら新しく歩めるのか。もっと具体的に。6章の8節を読むと、ローマ、6章8節。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、死んだことを信じるんですよ。葬られたことも信じるんですよ。信じるしかないんですよ。次、キリストと共に生きることになるとも信じるんですよ。信じるときにスイッチが入るんですよ。信じなかったらスイッチ入んないですよ、皆さん。他に何かあったんでしたっけ？よくよく聖書分厚いけど全部読んでみたら、何も書いてないですよ。それ以外に。キリストが完成したことを信じる以外にはスイッチは入らないんですよ。なんかやり方あったんだっけ、他に。もっといい性格になって、もっとなんか、なんとかセミナーとかいっぱい行って、ね。なんとか、七つの法則とかなんかいろいろあるじゃない。で、そういうのを言って、こういうふうにやるのよ、こうやってね。もっと肯定的にポジティブに考えるのよ、とか言って。じゃあ本当にずっとあなたは喜びがあるんだろうか、それで。無理だから。私も散々やったことあるんですよ、そういうの。いっぱいあったわけ。ダイヤモンド社の本が。家に。それで喜びも平安もないですから。寛容もないし。結局自分さえ良ければいいわけだからね、それでも。七つの法則も。寛容もないし。親切もないですよ。自分の自己実現しかないから。自分の成功しか考えてないから。でも、イエス・キリストがあなたはキリストと共に死んだということを信じるときにスイッチ入るんですよ。蘇ったということを信じるとスイッチ入るんですよ。ここで何て書いてあるかというと、もし私たちがキリストと共に死んだ、つまり十字架でイエス・キリストはあなたのために死んでくださった。罪のために。的を外す、あなたのために。その的を外すがゆえにあなたに怒りがね、神はもうずっと積み上がってるんですよ、その怒りが。悔い改めないとどんどん積み上がってるって書いてあるから、聖書には。ローマ書に書いてありますよ。で、その怒りをなだめるための備え物としてイエス・キリストは十字架に派遣されたんですよ。ここに神の愛があるんだって。どういうことかというと、神は愛を持ってあなたを子供にしようと永遠。ご自分のもとに引き寄せようと。ずーっとプランしてたんですよ。ずーっと。あなたが生まれる前からですよ。ずーっとプランしてたんですよ。だけどあなたが的を外すので、なぜかというと罪が済んでるから私とあなたの中に的を外してしまうんですよ。神怒ってるんですよ。引き寄せたいけど怒るみたいな。引き寄せたいけど怒るみたいな。難しくない？引き寄せたいんだけども、怒りも来るみたいな。引き寄せたいんだけど怒る。こんな難しいことないですよね。神の方に怒ったら怒りがポンって来るっていう。おいでよって言ってパンチみたいな。おいでよパンチ。そういう感じ。これどうしたらいいのって。そのパンチをイエス・キリストが受けたんですよ。思いっきり殴られましたからね、彼は。袋をかぶさせられて。キリストはその怒りを受けたんですよ。キリストが怒りをなだめたんですよ。それでこのイエス・キリストが完成したって、そのイエス・キリストを信じるのであれば、怒りはあなたに来ないんですよ。怒りをなだめられるんです。完全になだめられて、そのギクシャクは 一切ないんですよ。ものすごい静寂で、その神の前に出ても攻めが飛んでこない。愛してくださったという事実だけがそこにはあるんですよ。そのようにしてあなたを迎え入れてくださるんですよ。イエス・キリストを信じるならスイッチ入るんですよ。でしかもキリストを蘇らせて、その力で新しく歩ましてくださる、あなたを。それも信じるときにスイッチが入るんですよ。他にないんですよ、スイッチの入れ方は。ないから、聖書を読んでると。信じる以外には。それを信じなさいって言ってるんですよ。それから今度は新しく歩むことが始まるんですよ。これ今の入学式。今度は新しく歩む話。この10分間で新しく歩む話。ヘレン・ケラーさんって言いますよね、ヘレン・ケラーね。目が見えなくて、もう大変だったけど、そこの家庭教師に来た人がね、サリバンさんだっけ、本当によくしてくれて、もうね、下から何から触って、耳を聞こえない、喋れなかったの、もう全部聞こえる、喋るようにして、意思の疎通ができるようになったわけでしょ。ヘレン・ケラーさん、こう言ってます。人生はどっちかだって。勇気を持って挑むか、それか棒に振るか、挑戦するのか、全く挑戦しないのか、どっちかしかないって。その意味においては。マザー・テレサはこう言ってます。神様は私たちに成功することを要求してはおられません。自分の力で成功することを求めてないって、あなたに。ただ挑戦することを望んでいるだけだって。言葉を変えていくと、追求することだけを望んでるって。ピリピ。ローマの次がコリント。私のダジャレにもコリント。コリントの次がガラテア。ガラテアの次がエペソの次がピリピ。開いたかな？ピリピの3章。10節。まあ、9節からいきますか。キリストの中にあるものと認められる立法による自分の義ではなくて、自分が頑張ってルールを守っていく正しさじゃなくて、自分が勝手な基準を自分なりに守っていくような、そういう、なんていうか、自分のワールドの正しさじゃなくて、キリストを信じる信仰による正しさ、すなわち、信仰に基づいて神から与えられる正しさを持つことができるという望みが、希望があるんだと。ルターさんは希望の話をしてましたけど、さっき。種をまいたら芽が出るという希望がなかったら、農夫は畑に種をまかないって。私はキリストとその復活の力を知り、まずキリストを知り。これ、知るっていう言葉はギノスコなので、体験するなんですよ。キリストを体験する。復活の力を体験する。そしてキリストの苦しみに預かることを体験する。そしてキリストの死と同じ状態になって、どうにかして死者の中からの復活に達したいって。12節。私はすでにそれを得たんでもなく、すでに完全にされてるんでもありません。ただそれを捉えようとして追求しているんです。ヘレン・ケラーさんもマザー・テレサさんも同じこと言ってましたね。追求する人と、挑戦して追求する人。全く追求しない人、どっちかしかないって。神はこの完全をすぐに瞬間的に完全になることなんか要求してないですよ。追求することは求めてますよ、もちろん。追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださった。追求することを捉えために捉えてるんです。追求してるかな。去年一年追求してきただろうか。今年一年追求するんだろうか。追い求めていくんだろうか。そのように神があなたの心を捉えてくださるんだろうか。捉えてくださってほしいですよ。 それを私は願いますよ。それを祈りますよ。皆さんのためにも。兄弟たち、私は自分はすでに捕らえたなどとは考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる、上に呼んでくださる、天に呼んでくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているんだと。目標を目指して一心に走っている。このような走り方をしているときには、後ろのものを忘れて前に進もうとしていると。後ろのものを忘れるっていうときも、もう全部丸投げで忘れるわけじゃないですよ。パウロは、私は兄弟たちの中で、クリスチャンの中で一番ちっちゃいものだって言いました。なぜなら私は教会を迫害したからだって。後ろのものを忘れてないんですよ。なんで忘れてないかというと、自分の在籍感で自分を責め殺すためじゃないです。低くなるためです。低い時に恵みがどんどんどんどん流れてくるので、その低くなるための材料は忘れないんですよ。その恵みを受けるための低さです。そのための材料です。だから自分を責め殺すための、自分を在籍感とか罪悪感の中で潰れるための材料としては忘れてしまうんですよ。でも自分一番ちっちゃいのにもかかわらず、恵みによってこんなに私は恵まれてるってことを思い出すために、それは覚えてるんですよ。自分を在籍感で責め殺すような材料は全部キリストは許してくださったわけだから、十字架の上で。それはもう過去に追いやるんですよ。忘れてしまうんですよ。でもこんなに良くしてもらってて、恵みでね、こんな私だったのにっていう面は覚えてるんですよ。よろしいですかね？大丈夫ですか？で、キリストを体験するということは、キリストがあなたを愛してる。どんな時でも。命をかけるほどに愛してるんだから、命をかけたんだから、命を捨てたんだから、それほど愛してるんだから。そのことを体験するんですよ。職場でもよ。職場で嫌なことがあった時に体験するんですよ。断固体験するんですよ、職場で。職場生活。学校生活、教会生活、家庭生活って、ぶつ切りにしないことです。私、広告代理店で働いた時に、その裏にあった、フランシスコ会の、教会があって、修道会みたいな、そこの小聖堂みたいなの借りてたんですけど、いつも。プロテスタント貸してくれますかって、いいですよって言うから、昼間誰も使ってないから。よく祈りに来ました、そこに。断固、職場の中で、キリストの愛を思い出す必要があります。キリストはどこでもおられるんですよ。教会から出たらいないなんてことありえないですよ。家庭でもいるし、職場でもいるし、どこでもおられます、キリストは。そのことをぶつ切りにすると、いつまで経っても成長しないですよ。いつまで経っても新しく歩めないですよ。いや、職場でも無理じゃなくてもキリストはいるんですよ、そこに。また無理だと思ってもそこにいるんです、キリストは。キリストを体験する必要がありますよ。職場で凹んだ時に、心が折れそうな時に。キリストはあなたを愛してるんですよ、命を懸けたほどに。で、そういうふうに今度できると、今度は、キリストを体験すると、キリストの苦しみも体験できるんですよ。その一番最初のスタートが、土台がないとできないです。キリストの苦しみを体験することは。苦しいと意地悪って言うから、神なんか私は愛してないんだもんとか言うから。まあ、ちょっとそれは、なんていうのかな、まだ幼稚園にも入学してないかなっていう感じ。正直に言うと。なんでこんな苦しいことやるんで、神様意地悪。だそれはあなたが入学式済んでないからそういうわけ。入学式を済んでたら、どんな状況の中でもキリストは私を愛してるっていうのは信じられるはずだから。 か体験する。でも、どの成長段階でも体験する必要あるんですよ。パウロは、どの段階でも体験してたんですよ。どの成長段階でも。エペソのクリスチャンに向かって、あなた方は愛を理解できるように、神の体験できるようにって祈ってますから。でエペソのクリスチャンというのは私たちよりももっと成長してます。少なくとも私よりも成長してますよ、彼らの方が。教会もね、キリストの体も。2000年前だけど。その人たちに向かって愛を理解して体験するようにって祈ってますから。何が何でもどの段階でもキリストの愛は体験する必要があります。よしでしょうか。いろんなことが起こりますね。いや、何でもないですけど。で、それを体験する人があります。何が起こっても。何があっても、キリストはあなたを愛しているということを体験する必要があります。で、今度は苦しみの話。苦しみというのは二つあります。一つは自分の肉との戦いの苦しみ。二つ目は他人の肉との戦い。神に従おうとすると自分の肉はいやいやって言います。例えば、嫌いな人を許しなさいって言えば、もうそこで苦しいわ。ああ、苦しい。でしょ？苦しくないですか？苦しいですよ。嫌いな人を許しなさい。嫌いな人を愛しなさい。もっと苦しいでしょ。従いなさいって言われると。だからキリストに従おうとすると苦しいですよ。自分の肉はキューキュー言います。で、聖霊、祈ると聖霊が働いて、聖霊が肉を殺すので、従えるわけでしょ。向こうのふんどしで相撲を取るわけなんですけれど、助けてもらって。その苦しみを体験して、今度自分の肉に勝ったとしても、今度他人の肉が、今度ぶつかってくるんですよ。従おうとすると。で、その両方の苦しみがあります。でもそれを体験したときに、それでもキリストに従おうとしてると、今度は復活の力を体験するんだと言ってるんですよ。キリストは神に従ったんでしょ？父なる神に。三回嫌だって言ったんです。十字架嫌だ嫌だ嫌だって三回言ったんですよ。ゲッセマネの園で。でもあなたの心に従いますよと。で、めっちゃ苦しかったわけですよ。で、従ったがゆえに、三日のうちに蘇ったんですよ。その道の先にあったのは復活だったんですよ。で、私たちも苦しいけれども、従うと復活はあるんですよ。で、それをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、彼は追求してるんですよ。クリスチャンライフの話。新しい歩み方の話。で、このぐるぐる体験してる、この歩み方を体験している中で、後ろのものを忘れていいって言ってるんですよ。これは無責任じゃないです。その文脈の中で言ってるんですよ。適当に何でも悪いことでも何でもね、もう丸投げして忘れていいよとか、そんなこと言ってないですよ。この歩み方の上で、後ろのものを忘れていいって。なぜこれ私たちを上に呼んでくださるんだから。そこを目標を目指して歩いてるんだから。で、その、永遠の命を得るためには、この地上では、この三つキリストの愛を体験し、キリストを体験し、キリストの苦しみも体験して、そして復活も体験するんだって、こういうぐるぐるぐるぐるやっていくんだよって。で、その中で後ろのものを忘れていいって言ってるんですよ。そのようになりますように。今年。で、豊かに命が溢れますように、あなたから。多くの実を結べますように。そのためにあなた呼ばれたわけだから。よろしいでしょうか。イエス・キリストを信じる以外にスイッチ入らないんですよ。何度も言いますけど。自分が信じるんですよ。はっきり、意思表示する必要ありますよ。神に対して。意思で、自分の意思で言う必要ありますよ。でしょ？なぜ？神はすっごく優しくて、あなたに強制しないから何も。何にも強制しないです、あなたに。で、無理やりあなたの心の中に入ってきたりしないです、土足で。あなた、どうぞお入りくださいって言わない限りは、キリストは決して入られないです。 知らないうちに入ってくるってことは絶対にないです。あなたが意思表示する必要があります。心の中でキリストにお入りくださいって、で私の心に入って私があなたについて歩くことができるようにしてくださいって、そう言わない限りはキリストは入らないでしょ。なぜ？すごくジェントルマンだから。家に帰った時になんかリビングにいたらいきなり誰か座ってたらどう思う？みんな。あんた誰ですかって。俺いたよ、昔から、みたいな。失礼なや、ね、失礼なやつでしょ？そしたら。びっくりしない？いきなりいつの間にかいたら。あなたの意思を無視してまで。そんなことは一切しないです、キリストは。ジェントルマンだから。あなたがキリストを知って知って知って、そしてこの方だったら私の心に迎えても大丈夫だと。優しいし、自分のために命までかけてくださるし、自分を愛して、それほど命を捨てるほどに愛してくださるし、知って知って知って、じゃあ、この方だったら私の心に迎えても大丈夫だって。その時初めて入ってくださいって言うんじゃないですかね。だから信仰って聞くことから始まるんですよ。聞くことはキリストについての言葉によるんですよ。で、その言葉がまかれると心に多くの実を結ぶって言ってるんですよ、キリストは。今年一年、そう、多くの実を結ぶ時となりますように。あなたの方から意思表示をキリストに対してする必要があるんですよ。人の顔色を恐れる必要ないですよ。あの人にどう思われるか、この人にどう思われるかっていうことでやっちゃダメですよ。あくまでも、キリストについて聞いて、キリストに対して申し上げるんですよ。入ってくださいっていうのは。私の心に。キリスト入ってくださいますよ。喜んで。で、あなたと一緒にご飯食べるようになるって、あなたと交わるようになるって。職場でもどこでも。新しい歩みを助けてくださるんですよ。今年一年そういう時となりますように。祈ります。天の神なるお父さん、どうぞあなたご自身が、私たちに豊かに信仰をお与えください。お願いいたします。この福音の種が本当に豊かにまかれますように。今日この命までかけてくださった、命まで捨ててくださったキリスト、そして三日のうちによみがえれて、今日も生きて私たちのために取りなしてくださっているキリスト、この地上でも歩みを助けてくださるキリスト、キリストと共に死んで生きることを信じると書いてありましたけど、このキリストを今日信じたいというこの正月に、旗は目をつぶったままで結構ですけども、その場で手を挙げてください。はい、はい、はい、はい、はい。手を一回挙げた方は下ろして結構です。他にいらっしゃいませんか？このイエスキリストを心に迎え入れたいという方はいらっしゃいませんか？そういう方がいたら手を挙げてください。またじゃあ今度は違う。そのために、その今手を挙げた方のためになります。天の神なるお父さん、今手を挙げられた方々一人一人、ご自分で意思表明をされましたから、あなたはもう確実に、完全に 100% 見てくださっていることを感謝します。見てくださったこと、また見ていてくださることを感謝します。そして、信じるといったことに対して、あなたが応答してくださることを感謝いたします。愛を持って応答してくださることを感謝いたします。ありがとうございます。どうぞ、今の手を挙げられた一人一人を祝福して助けてください。またこのキリストをさらに今度は知りたいという人、知らないとね、 心に迎えることできないからね。知らないとだって信頼できないので、信頼するためにもっと知りたいという方いらしたら手を挙げてください。はい、はい、はい。手を下ろして結構です。今手を挙げられた方々一人一人のためにも祈ります。どうぞ、その方々がさらに知ることができるように、どれほどあなたが今手を挙げられた方々を愛しておられるか。イエス・キリストが天のお父さんあなたを 100% 完全に表されましたから。私を見た者は父なる神を見たとキリスト言われましたから。キリストが神を解き明かしたと書いてありますから。どうぞ今手を挙げられたお一人一人がさらにキリストを知ることができますように。そして神を知ることができるように。永遠の命を受けることができますように。祝福してください。お願いいたします。また、今日、私たち、この兄弟姉妹が、今年一年、新しい歩みをすることができるように、どうぞ祝福してください。お願いいたします。どうぞ強めてください。恵みを豊かに施してください。お願いいたします。主を憐んでください。この願いをイエス・キリストの力強い皆によって、またたっとい皆によって、お父さんあなたにお願いいたします。アーメン。では賛美しましょう。14節を一緒に祈って、新年を迎えましょう。民数記の6章。民数記の6章の24節は、祝福と恵みと平安と書いてあります。主が祝福してくださって、恵みを施してくださって、平安を与えてくださる。ガラテアでパウロという人がガラテア地方のクリスチャンに書いた手紙の中で、主から正しく認められるということが一番の祝福だって。正しいと認められたらね、ざわざわしないですからね。だって責められるってことがないわけでしょ。平安で出られるって書いてあります。正しくないものが、キリストが全部正しくないものを追ってくださって、一生分。それを信じるときに、それを信じるものを正しいと認めてくださるんですよ。ああ、なんてありがたいことか。だから、心安らかに神の前に出られるということです。またこんなユダヤ人じゃないものに聖霊を与えてくださることが祝福だと、そのガラテヤの3章に書いてあります。聖霊によって、神である聖霊によって、私たちは神と交わるわけなんですよ。で、それを信じる者に与えてくださると。信じる者に。自分で一生自主する人に与えてくださるって言ってるんですよ。誰であっても求める者がいるんですよ。で、それが一番の祝福だって、神との関係が。祝福してくださる方との関係が祝福されるのが一番の祝福だって。で、次は恵みというのは、それは、良いものを受けるのにふさわしくない、キリストを受けるのにふさわしくないし、全く似つかわしくもないし、資格もないんだけど、にもかかわらず神は良いものをそういうものに、悪いものにも施してくださる、そういう大きなハートがあると。恵み深いハート。そのことを言ってるわけなんですよ。それで、その恵みのハートで、恵んでくださるように。で、安心して出られるようにしてくださいと。こんな私でも大丈夫なんだって。そうなんです。大丈夫なんです。じゃあ安心だと。それがあるように、祈りましょう。よろしいでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。この願い、イエス・キリストの御名によって願います。アーメン。